始めるを応援するポッドキャストスタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
久しぶりに近況をご報告しようかと思いまして。
おう、お願いします。ちゃんと聞くので。
やった。結構ね、このポッドキャストで前、私がなんかメンタルヘルスの授業をやっていて、
はいはい、うん、
で、ちょっとエンジェルとか話したりしてます、
はいはい、
的な、ね。で、それによって、結構 VC の方だったり、エンジェルの方からご連絡いただいたりして大変ありがたかったんですけれども、実はですね、ちょっと一旦そちら、ちょっと、また、なんて言うんでしょう。
様子見。うん。
です。
いいじゃないですか。
で、まあ、結局調達はまだ全くしておらず。
うん、
で、やっぱ生成 AI を活用することにものすごく興味が、まあ、全員あると思いますけど。で、生成 AI のかける、まあ、特に 2C ですね。とても興味。で、今、勉強も兼ねてですね、生成 AI 系のスタートアップのプロジェクトに、まあ、2つ3つほど関わりながら、作るプロダクトを考えたりなどしている、そんな今日この頃です。
いいスタート方法ですね。それは王道ですね。
いやー、よかったです。なんか。
あとなんかあれだね、ポッドキャストで宣言しておいてちゃんと撤退できる、その劇場型に陥らないジャッジメントも素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
さすが、1回目じゃないだけあります。
さすが、素直系起業家なので。ね、そんな今日この頃なんですけれども、なんか前の前でしたっけ、リスクの取り方について話した回で、
はい、2回前ですね。
ヨウさんがですね、マッキンゼー時代に受けたトレーニングとか、なんか訓練の話をしてたんですよ。
何の訓練の話しましたっ
け？なんかスタンスを取ることが大事。
それね。
まあ、つまり、そのね、ちょっと皆さんもね、忘れちゃったと思うんでおさらいすると、結構、これをやるかやらないかっていうことだったりが、まあ、どっちもどっち、50対50みたいな結論になりがちですと、頭がいい、ちゃんと考えると。
うんうん。まあ、どっちもね。
しかし、それだと、ね。
どっちもいい面も悪い面もありますと。で、両論併記せずに、
しかしね、
スタンスを取りましょう、みたいなことを言って、それはよくコンサル時代にも怒られましたっていう話をしたってことですね。
そうです、そうです。やっぱりね、どっちかはこうですって言わないとコンサルに相談した意味ないしみたいな。
うんうん。
で、それを聞いて改めて思ったんですけど、結構今までこのポッドキャストで話してて、ヨウさんがやっぱりマッキンゼー時代にこういう訓練を受けたとかっていう話題を出すことがちょこちょこあったなと思って。
確かに。
でも、ぜひ、教えてほしいなと。マッキンゼーでどんなことを教わり、どんなトレーニングがあるのか。
なるほど。
だってね、私、マッキンゼーなんか絶対、5回転生しても絶対入れないと思いますし。
いや、そんなことはないと思います。
いや、もう絶対超難しいじゃないですか。フェルミ推定とか絶対できないんで。
それもね、それもよくある、こう、ちょっと揶揄。
揶揄じゃないですよ、別に。難しそうじゃないですか。
はい、
なので、ちょっと、もしかしたらね、起業とかにおいてもね、多分参考になることが大量にあると思うんで、どんなトレーニングを受けたのかを、詳しく教えてください。
そうですよね。まあ、たくさんこういう本で回ってると思うんで、かつ、まあね、僕いたのも10年以上前なので、ちょっと今更っていう話はあるんですけど、っていうか、まあ、変わってる、当然アップデートされてると思うんですが、
うんうん、
まあ、そもそもね、OJT と OFJT 両方ちゃんとあって、OFJT はグローバル共通になっている。
うんうん、
で、結構、その、やっぱりね、これはすごい仕組みだなと思うんですけど、その、人の育成に、すごいコストをかけている。
いいですね。羨ましい。育成してほしいな。
そうですね。
うん。
うん。だから素晴らしいと思いますね。かつ、まあ、ちゃんとしている。
うん。
その意味がある実際のが多い。少なくともその、他の会社とか見聞きしたり、まあ、 ね、ちょっとコンサル会社みたいなことやってた時によく研修商品とかも販売したり納品したりしてましたけど、
へー、
そんなものとは比較にならないクオリティですね。あん泥棒みたいなやつなんで、
あの、
はい、ちゃんとしている中身が
いいな。
うん、
まず
気に、でも何が一番ちゃんとしてるって、やっぱそこのなんかその一貫性のある哲学ですね、うん、それがその採用からトレーニングから評価から、まあ、ビジネスモデルまで全部すごいこう整合してるっていうのがすごい。だからまあ無駄がないっていうか、だから効率的。だからそれをなんか単純に IT 企業に M 社の研修を持ってってやってもあんまり意味ないと思います。
まあ大学生だったとても優秀な方々がね、ピカピカの新入社員として入ってくるわけですけど、何を一生懸命その何でしょう、コストをかけて一体何をするんですか？
なんかですね。
うん。
まあもちろん個々の、例えば何があったかな。決算書の読み方とか、その知らないとちょっとその、客先に出すと恥ずかしいよねみたいな、うんうんうん、なんかそういうのは、まあ一応やるんですけど、
はい。
でも決算書の読み方だけで多分3時間ぐらいしか教えてもらえないんで、
ああ。
まあなんか、それでわかるようには当然なんない。その知ったかぶりをするための、最適なカリキュラムになっているので、
いいですね
あのそれは必要、プロジェクトで必要になったらプロジェクトのメンバーが OJT で教えるっていう仕組みになっているし、
うーん、
まあそれこそそういうのを読むセンスがないやつはやめていけっていう仕組みになっているっていうのが、なんか多分そ、まあ、全体としてそういうフィロソフィーはあると思いますね。
うーん、
なんていうのか、その飲み込み悪いんだったらやめろやみたいな。
まあ
見てねえから
ねえ、うん、そうですよね、厳しい世界ですね
いやいや、厳しいっていうか、まあ適正の問題で、別に飲み込みが悪いことが能力として一番、あ、飲み込みがいいことが、ね、能力として一番評価されるべき能力かというとそうでもないと思うので、単にだからそこはさっき言ったようにビジネスモデルとの一貫性があるっていうことですね、うんうんうん、職種から飲み込みが悪いとやっぱりプロジェクト3ヶ月しかなくて、咀嚼するのに3ヶ月かかってたら、インプット期間3ヶ月、アウトプット期間0ヶ月で、つまりアウトプット0。だから価値0。だからいられないっていう、そういう風な仕組みになってるので、それが短ければ短い人ほど、まあ使い勝手いいよねっていう世界になっているだけであり、研修もまあそれを前提に作られているので、飲み込みが悪い人を待つような、研修の仕組みにはなっていないということですね。
うんうんうん、
そこはすごく一貫しているので、だから効率が良いと。
へー。
研修がついてこれない人は、プロジェクトもついてこれないようになっている。
なるほど。
だからここら辺が多分ね、その、多くの会社の、いわゆる研修商品、なんか会社の研修やんなきゃみたいなのって、どっちかっていうと、やっぱボトムアップのためにやらせられることが多いと思うんですよね。
うん
で、そうすると、理解してない人、まあ、小学校の授業みたいな感じで、その、ついていけてない人を、ミニマイズしましょうっていうトレーニングになっちゃうんで、まあ、できる人からすると、なんでこんなことまだやってんのとか、いや、なんかそんな簡単じゃないでしょみたいな話の内容をやるんでつまんないんですよね。そう。っていう設計にしていないというのが、なんかすごい秀逸だなというのが一番思うところですかね。
へー。なんかちなみに、私の勝手なイメージなんですけど、なんか、マッキンゼーとか、なんでしょうね、FBI とか CIA とかなんかそこ並べるのも意味わかんないんですけど、
うん、意味わかんないですね。
そういう、まあ一般人から見たピカピカのめっちゃすごい人たちが集まってそうな超すごすご組織って、私のイメージですけど、なんか入社したら適性テストというか、パーソナル、なんかその性格だの、いろんな、テストみたいのをめっちゃ受けて、何らかの個人個人の特性に合わせた何かをやってくれるのではといったイメージがあるんですが、なんかそういうのってありましたか？
ああ、こいつはなんか IT が強いからサイバーオプスに回そうみたいな、そういうやつですか？
ああ、そうですね。
ああ、CIA で言うとね。
そうです。
いや、それは…トレーニングはむしろ、グローバルでさっき統一されてるって言ったんですけど、パーソナライズされない ですね。
うーん、
パーソナライズされるべきことは OJT でやって、パーソナライズしなくて済むことは OFJT でやりましょうみたいな風にできているように感じました。その質問を踏まえて考えると。
そうなんですね。
ただちょっとそれと違う軸で、なんかその、これは採用担当パートナーがあるとき、研修の最後の方でなんか言ってたんですけど、その、一応面接のときに、まあ、いくつかの、項目についてそれぞれ評価をしていると。その、総合で欲しい、欲しくないみたいなと、もちろんそれを気にする欄もあるんでしょうけど、
うんうん、
ただ単に総合点一本じゃなくて、丸々、要素丸々要素丸々要素丸々っていうのに対して、なんか10点満点とかでつけている
。へー、めっちゃ気になる。
でそれを一応記録していると。
なんでしょうそれ。
一応その会社全体で、まあね、世界中では何万人もいて、かつ、ね、うん、みんな 3,4 年で平均すると入れ替わっていくんで、過去に多分ね100万人近い人が通り過ぎてってると思うんですけど、
うんうん、
そのデータポイントで誰が例えばパートナーまで行くかとか、
その
入社の時のテストとをインプットにして、パートナーとしになったかどうかみたいなのを、に対してどの要素が一番じゃ相関してんのかみたいなを分析したら、これもちょっとその人別にファクト見たわけじゃないんで、その人がそう言ってるだけなんで、ちょっとそれは、
うんうん、
ちょっと話半分なんですけど、リーダーシップという項目が一番相関していると。
あ、
さっき言った飲み込みとかではなくて。
そうなんですね。
はい。で、論理的思考力でもなく、フェルミ推定力でもなくて、
リーダーシップなんですか。
そうなんです。
それを、じゃあ、面接の時とかも、リーダーシップがありそうな人を取ろうとしてるってことなんですかね。
と聞きましたね。
へえ、はい、なんか、意外というか、その、
まあ、経営者になってみて思うのは、
うん、うん、うん。
いや、一番リーダーシップないやつが行くところだろうって思うんですけど。
いやいやいやいや、そんなそんな。
ただ、ですね、ここで使われているリーダーシップという言葉の定義にすごい注意が必要で、
うん、うん。
なんか独特の定義をしていて、いわゆる日本語で言うリーダーにふさわしい、リーダーっぽいというのとは全然違うんですよ。
あ、そうなんですね。
日本でいうリーダーシップで言われて、じゃあどういう、なんかどういうこうのを想像します？リーダーシップがある人って言われた連想ゲームでこう上げていくとすると。
なんかこう、ハキハキとしており、
うん。
人々を引っ張るというか、なんか鼓舞する力が強かったり。
はいはいはいはい。
まあ、どちらかというと、こう、押し出しが強い印象みたいな、なんか、なんでしょうね。さ、部活の、とかの部長みたいな、
うん。声がでかいみたいなね。
そうそうそうそうそう、そういう。
明るいみたいな。
ね。感じ。だから、あんまりなんかコンサルというよりは、
はいはいはい。
めちゃめちゃ言う、バキバキ巻きの営業マンみたいな。
確かに確かに。そうですよね。まあ、実際そういうなんとか部長みたいなのも取るんですけど。
はい。
大会の部長みたいな
も、うんうん、
で別に全員でないというか、むしろマイノリティですよね。でなんかその、まあ、これはそのより詳しく見たい方は伊賀康代さんの採用基準っていう本を読めばちゃんと説明してあるんですけど、うんうん、ちょっとまあその本にの受け売りというか、まあ、伊賀さん自体があの我々の採用してくれた時の責任者なんで、まあ、それをに沿って話すと、伊賀さんが挙げてる例、これ多分採用基準に書いてあったのか、研修で言ってたのか忘れたんですけど、こういう人がリーダーシップのある人です。っていう例がすごい分かりやすかったんですよ、話すんですけど、山手線が、まあ人身事故かなんかで、朝の通勤ラッシュの時間帯に、止まってしまいました。あなたが乗っている山手線が。
あら。
で、一番近い駅で降りてもこれ以上進みませんってなって、まあ、例えば五反田駅で降ろされましたと。
うんうん、
で、案の定、もう山手線で、ね、全線で止まっているので、駅前のタクシープールには長蛇の列がすでにできています。
そうですよね。
で、まあ、ざっと見200人とか並んでて、で、タクシーは、なんかその、まあ、1分に1台来るかどうかみたいな感じ。
うん、
で、まあ、時刻はもう8時 35分みたいな感じで、もう9時出社の人はもうすごいイライラしている。
うん、
で、タクシープールの一番列の先頭を見てみると、タクシーが来ます。列の先頭の人が乗ります。で、行き先を告げて出発していきます。っていうのを、まあ当たり前ですけど、タクシーでそういう風になってるじゃないですか。で、まあ、はい、みんなこう、スーツ着た人が主に、こう、イライラしながら、こう、やっていると。
うん、
でこの時に、本当にリーダーシップある人が何をするかというと、
おー、何するんだ。
タクシーの、その列の先頭の方に行って、こう呼びかけると。大体、ここに並んでる人は、まあ、新橋なのか、丸の内なのか、あるいは六本木、虎ノ門方面なのか、まあ、渋谷方面なのか、まあ、いずれにせよ、いくつかの方角でしょうと。
うん。
あなたたち、この市で働いてるサラリーマンなんだから。
うん。
同じ方角の人は、同じタクシーに乗りましょう。
確かに確かに。
で、そこで、まあ、途中で降ろすなり、まあ、割り勘するなり、勝手にしたらいいじゃないですかと。大人なんだからと。
うんうん、
いい大人なんだからと。で、はい、じゃあ、先頭の人に、あなたどこ行くの？丸の内です。はい、丸の内行く人手挙げてって言って、手挙げさせて、
うんうん、
で先頭から4人なら4人を、その来たタクシーに詰め込む。
うんうんうん、
で、はい、で、それで余った2番目の人に声かけて、はい、あなたどこ行くの？新橋です。はい、新橋の人手挙げて、新橋方面に乗れる人手挙げてって言って、こうやって、やれる人。うんリーダーシップのある人です。
素晴らしい、素晴らしい。まあ、めちゃめちゃ助かる。それだ、絶対そうした方がいい。まあ、これ、すごい面白いのが、なんか、絶対誰もが、
そう
した方がいいとは、うすうす思っていても、
そうなんですよ。
なんか、しかも。
特に今みたいなシチュエーションだったら、まあ、かなり均質な人が乗っていて、みんな別にそのね、うんうん、お金がカツカツしてるわけでもないし、ね、その時間が早く着くってことが明らかに最優先になって、いるし、別に話せば分かる人たちだし、その意図もみんな組めるような人たちなはずなんで、
うんうんうん、
その、ね、誰もが分かってるんですよね。で、それで、そういう、これ、このポイントなのは多分彼女言いたかったのは、そういう、なんていうのかな。まず課題解決を直接していること。
うんうん、確かに。
で、なおかつ、一切上下関係とかないじゃないですか。ここって全員初対面だし、
そうですよね。
誰が偉いとか、誰が、どうってのはないじゃないですか。
うんうん、
まあ、わからない、そもそも。っていう中で、そこで、課題解決に向けて、リーダーシップを取れる人のことを、リーダーシップがあるというのであると。だから、部長であるからリーダーシップが必要で、部長じゃなくてもリーダーシップが必要じゃないということではないくって、
うんうんうん、
あとなんかもう一個、内定、時代になんか誰かが、いや、リーダーシップって、みんなリーダーシップがあるって取ってたら、会社リーダーだらけになるじゃないですかと。
うんうん、確かに、
ね。その、船頭を多くして船山に登るってことわざがありますよねと。
うんうん。
だから、リーダーは一人いればいいんじゃないですか。あるいはその、5人に1人いればいいんじゃないですか。みたいな。
うん。
のに対する答えが、まあ今の話と結構似てるんですけど、幹事をやったことがある人は、みんな、例えば、出欠を出してくださいって言った時に、締め切りまでに出してこない人が、いかにめんどくさいことを、めんどくささを発生させてるかっていうのを知っているでしょうと。
うん、漢字
やったことない人はこれわからない。
うんうんうん、
逆にみんな漢字やったことある集団で、じゃあ飲み会やるので、日程の出欠を、何時まで出してくださいねって言ったら、みんな自分やったことがあるから、漢字。
うん、
これやっぱ出さないと感じ困るなっていうのが言わなくてもわかると思う。これが大事なんですと。別に誰が取るかっていうのはさっき言ったようにその場の、だからそれに一番最適な人が取ればいいんで、それは別にリーダーであることとリーダーシップがあることっていうのは別のことであって、
うんうん、
リーダーシップは別に全員上から下までみんなあった方がいいと。
そういうことか。
っていうのが、なんかすごい、はい。これ、いい話だな、っていうか。
いい話ですね。
うん。
それを、どうやって、なんて言うんでしょうね。なんかもう、超、安直なイメージだと、リーダーシップが強そう、ありそうな人を採用しようと思ったら、なんか、例えば面接で僕はバイトリーダーでしたとか、なんかサークルの感じでしたみたいな。でも多分そういうことじゃないと思うので、 どうやってそこら辺のリーダーシップがある、もしくはその素養があることを見極めてるんでしょうね、面接とかでね。
ね、それはまあちょっとブラックボックスっていうか、まあね、長年の何かいろんなものがあるんでしょうけど、それが大事だっていう話でした
。へー、そのリーダーシップね。
だからサークルで副部長してたみたいなのは、サークルの副代表してたみたいなのは、多分あんま関係ないと思う。
まあそうですよね。そういうことではなくて。
うん、そういうことじゃない。
うんうんうん。そっか。リーダーシップ。リーダーシップを鍛える研修みたいなのあったんですか？
ね、研修はないんだけど、OJT はやっぱ結構このフィロソフィーにのっとって、行われてるっていうか、まあ、OJT っていうか、要するに会社の雰囲気ですね。が、
うんうん、
今のフィロソフィーにかなり乗っ取られてるなと思って、なんか、これ全然違う人に、違う6年ぐらい上の先輩なのかな、5、6年上の先輩。まあ、5、6年上の先輩っていうともう、マネージャーになってるので、
すごい。
もう、まあ、上司、完全なる上司って感じですね。チームのマネージャーで、
うんうん、
自分が、入社当時、わかんない、5ヶ月目ぐらいの新入社員みたいな感じで、
うん、
まあ生意気にもですね、タクシーでそのマネージャーと2人きりになった時に、なんかその生意気にも、なんか悩みないのって聞かれたから、なんかその、いや、何を自分の強みにするか悩んでますと。
はいはいはい。
まあすごい、なんか22歳っぽい。お悩みなんですけど。
そんな、そうですかね。
もうよく言うじゃないですか。よくそれ、若手がよくやる
質問、ね。いや、そんな、私、若手じゃないけど、未だにそんな思いますよ。
で、なんかその、マネージャーの方が、まあ、彼もその新卒、まあ、近世入社の方なんですけど、が、
うんうん、
そのいやいや、プロ野球選手ならまだしも、なんか、ね、中学校の野球部のやつが、いや、僕は、その、スライダーを頑張るべきですか、フォークを頑張るべきですかとかって聞いてたら鼻で笑うだろうと。
ああ。
だから要するにその、なんていうの、100年早いとその。
なるほど、なるほど。
なんか専門特化みたいな
やつ。そっかそっか、特化するどころの話じゃないですよ。
そうじゃなくて、うんうん、その、自分ができることを、チーム全体のを見て自分ができることをやりなさいと。例えば、まあ今日も遅くなるなと、
うん。
で、まだ誰も弁当頼んでないなと夜の、
うん、
チームのね。と思ったら、弁当頼みなさいと、
うん。
それが重要なのであって、別にそのエクセルが得意ですとか、プレゼンテーションが得意ですとか、そんなのはもう鼻から求めてないし、
うんうんうん、
そういう次元でもないんだと。その自分が何をやるのが一番全体にとって役に立つのか。
うんうん、
を考え抜くことが重要なんですと。
へえ。
まあだからそう、要するに、要するに特化したいっていうのは自分、あくまでやっぱ自分目線なんです、すごい。
そっかそっかさ、確かに確かに。
うん、俺はなんか何か強みを作りたいっていう。
そうですね。
俺と他の人がどう違うのかみたいな。それは、うんうん、もうそれはいらんと、そんなのは。そういうことじゃないと。で、チームっていうもの全体のアウトプットの最大化のために何ができんのか。という手段と目的がだから逆ですと。
そっかそっか。でも言われてみたらその通りですよね。
そうなんですよね。うん、さっきのリーダーシップの話とまあ結構近いなと思っていて、要するにそのなんか必要とされることをちゃんとやれっていうだけの話なんですよね。
うんうんうん、
そのなんか自分がどうとかって話じゃなくて、その場の全体にとって何をやることが一番役に立つのか。
確かに。
さっきのそのね、タクシーの列のさ、声をかけるのなんてさ、別にスキルなんていらないわけですよね。
本当ですよ。誰でもできる話
です。誰でもできるんですよ。誰でもできる。でも、じゃあなんかそこで、その、あ、僕がやるのがいいんだろうかとか、
うん、
僕より他にもっとふさわしいことが、人がいるんじゃないかみたいな、これがリーダーシップがない。
うんうんうんうん。
やつの所業だと。
はいはいはいはい。
いう、なんかまあそういう、のはめっちゃ一貫してるなっていう。
めちゃめちゃいい話ですね。でも結構今の話って、なんでしょう、どの組織でも言えるというか、それこそ。
あ、めっちゃそうですね。はい。
あの、超、ま、
その通りです。
超初期のスタートアップなんかは、まさに、
その通りですね。
結構近いというか、
うん。
超初期のスタートアップで、もう僕はマーケターなので、マーケティングしかやりたくないとかっていう、なんかそこが強みですとかっていうよりは、もはや、ね、なんか、お客さんから来た、質問への返信とか含めて全てをやらないと 限られた人数で全てをやらないといけないわけで、
うん、
っていう意味では結構ね、その組織の大小に関わらず、
いや、その通りだと思います。
求められし人材とはみたいな話ですね。
その通りだと思いますね。
やっぱマッキンゼーの人っていいこと言うんですね。
いやいや、でこれよくできてるなと思ってて、いや、うんうん、コンサルタントっていう職業自体がそういう役回りなんですよね。
ああ、
そのために雇われてるじゃないですか。つまり、いや、うんうん、僕、いや、私は、分析、ビッグデータ分析の専門で来ましたので、みたいな、ちょっとタクシーの呼びかけっていうのはちょっと、みたいな、やつがいたら、ちょっと帰れみたいな感じになるじゃないですか。
確かに。
なんかそれすごい、そこがよくできてるんですよ。だから結局、めちゃくちゃ一貫してるんですよね。これだから、全部に当てはまる、っておっしゃってましたけど、僕もスタートアップにはかなりその当てはまるし、今のメンタリティはみんな持った方がいいなと思っている一方で、
うんうんうん、
まあ、高度に分業化されたな研究機関みたいなとか、それこそ軍隊みたいなところで、そのね、あ、なんか敵が来たんで撃っときましたみたいなのは、
うん、確かに
ダメじゃないですか。
やばすぎる。
だからこれは別にそのなんか常に真ではないと思うんですよ。
そっかそっか、確かに当てはまらない場合もありますね。
そうだ、さっきの話がそのビジネスモデルとめちゃくちゃベクトルが一致してるっていうのがすごくよくできてるなと思っているところで、
うんうんうん、
その一貫性、まあ、一貫してるから徹底されるってるんですけど、その程度がすごい部分、見習いたい部分だなと、組織作るときにねって思っているところです。だから別にトレーニングがすごいとか、なんかそういう、なんか個の話は、なんかすごい矮小化された話でたくさんそういう本あるけど、なんかそういうことじゃねえんだよなっていつも言ってます。
すごい、なんか、そのね、フィロソフィーの一部を垣間見れて、よかったです。ありがとうございます。いえいえ、
お話を引き出していただいてありがとうございます。
またちょっとね、折に触れて、マッキンゼー時代の話をまた教えていただければと思います。ありがとうございます。スタートFMでは、あなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。